主は皆さんと共に。マルコによる福音。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。キリストに賛美。どうぞお座りください。皆さん、復活、イエス様の復活、おめでとうございます。まあ、このコロナの、状況の中で、去年も、復活節をお祝いしたんですが、何か、去年は全く人がいない、奉仕者だけで、復活祭をお祝いして、何か、四旬節がもう1年ぐらい続いているような、気持ちにもちょっと、だから2年ぶりの復活祭をお祝いしているような、そういう気持ちにも、ならないでもないです。今年はこのマルコによる福音の復活の箇所が朗読されたんですけれども、この今読んだ後のところが実は奇妙なことが書いてあってですね、なぜか省かれてるんですが、そのガリラに行きなさいというふうにこの言われた後ですね、女性たちはですね、震え上がり正気を失ったと。つまりあまりの恐ろしさのために、何も喋ることもできなくなったっていうふうに、この後実は書かれてるんですね。でもなぜか典礼ではそこが省かれちゃってるんですけれども、復活の、メッセージを受けた最初の女性たちの、第一の反応は何かといったら、この恐れと不安にとらわれてですね、なんていうかこう固まってしまったっていう、それが実はこの第一反応だったということなんですよね。イエス様の復活、それは本当に大きな、喜びであると思われるんですけれども、でも喜びどころか、なんかもう何が起こったのかわからない、恐れと不安に実はこの囚われたというですね、何かそれは何か一番の真実を語っているような気も、しないでもないです。実際このコロナの1年の中で、非常に辛いことがあれば、当然私たちは不安に感じたり恐れを感じたりこうするわけですけど、その真反対のですね、何か大きなお恵みやあまりに何かこう超えているものに接すると、同じように不安になったり、この恐れの気持ちが湧いてくるというですね、人間の不思議なこの反応を語っているということですね。時々やはり驚くようなこともあるわけですよね。なんていうんですか、この本当ごく時々ですけれども、お祈りしたら病気がですね完全になっちゃう人って、時々いないでもない、完全に治っちゃう人ってやっぱりおられるんですけれども、でもそういう場面に何か出くわすと、なんかもう喜びよりもですね、やっぱなんかもう恐ろしくなっちゃうっていうか、こんなことが起こりうるんだっていうか、なんかこのあんまり嬉しくないんですよね。 ちょっとあまりちょっと常識が超えてることが起こったら、なんていうんですか、むしろ恐れとか不安の方が湧いてきて、なんでこんなことがみたいな気持ちに、まあ、なってしまうことの方が実は多いんですよね。そのレベルがちょっと超えちゃってるとっていうことですけれども、この復活っていうのはだから本当にこのレベルを超えた特別なことだったから、そのようなあの反応だったんであろうというふうに思います。でも実際のところこの女性たちに言われたことは、まあ難しいこと言ってるわけじゃなくて、男の弟子たちのところに行けっていう、でガリレアに行きなさいってことを伝えなさいっていう、実はそれだけなんですけれども言われているのは、まあ、非常にごく簡単な次の何かこの一歩っていうか、次にすべきことを、まあ、実は指示されてるだけでもあるわけですけれども、でもそう考えると、まあ、イエス様の復活の恵みっていうのは、まあ、そういうことかなって感じもします。まあ、何か行き詰まった時にどうすればいいか、まあ、このコロナの中でもいろんなことが皆さんの中でもあったでしょうけども、でもやっぱり神様はじゃあ次の一歩何をするかっていうことを必ず示してくださっている。復活のメッセージっていうのは結局そういうシンプルなことじゃないかなって気もしますね。まさか弟子たちのところに行ってとかガリラに行けとか、まあ、なんかちょっと常識は超えてますけども、でも言われてることはそんなに難しいことを言ってるわけでもない。でその何か行き詰まった中で、でもやっぱり神様が道を示してくださっている、呼びかけてくださっている。でもその呼びかけに応えていくこと自身が復活の恵みを生きていく、そういうシンプルなことではないかというふうに思います。だから私たちはどうしようもないとかですね、行き詰まって何もできないってことがないってことですね。どんな状況になっても神様はこの次の一歩を示してくださる、次何をするかってことはちゃんと示してくださる。でもこの先の先まではわからないんですよね。このコロナがいつ終わるかとか誰もわからないけれども、でもこのコロナの中でもじゃあ次の一歩を何するかっていうことはちゃんと一人一人に語りかけと呼びかけがあって、それを私たちは果たしていけばいいということでもあるでしょう。まあ、実のところ私は、まあ、誰も賛成してくれてないんですけど、あと2ヶ月でコロナが終わるって実は思ってるんですけど、まあ、誰もその賛成していく人はいないんですが、まあ、そのコロナがまあ続こうが終わろうが、まあ、ある意味どちらでもいいわけですよね。その状況の中でやっぱり主が示してくださって、じゃあ次の一歩こうだって一人一人に、あるいは私たちに、まあ、教会としても、でそれに私たちが応えていく中で、やはり次の新しい道が、新しい世界がやはり開かれてくると、まあ、いうことでしょう。でもその開かれてくるものが、まあ、いわば私たちの想像を絶した形で開かれてくることは多々ある。でもそういう時に恐れや不安の気持ちが湧いてくるわけですけれども、ある種勇気を持って次の一歩を踏み出さなきゃならないということも確かにあるかもしれないと思います。ポール・クローデルっていうフランス人の、文学者で、まあ、外交官で、まあ、日本で大使も務めてた、まあ、カトリックの、まあ、文学者が いるんですが、まあ、彼がこう言ってるんですよね。神様はなんで私たちのところに来たのか、私たちのところに来て十字架にかかって復活したのか。で彼がこう言うんですよ。神様が来たのは私たちから苦しみを取り去るために来たわけじゃないと。苦しみを取り去るためにわざわざ来て十字架にかかって復活したわけじゃない。でまた神様は苦しみの意味を説明するためにこの世に来られたわけでもないと。私たちは苦しみの中でなんでこんなことがとか、理由はどうして私が苦しまならないのかと、まあ、いろいろ説明を求めますけど、でも神様は説明するためじゃないと。 で彼が言うんですけど、神様がこの世界に来たのは私たちのこの苦しみの中において神の現存で満たすために来たんだっていうんですね。私たちの苦しみそのものの中に神の現存を満たすために来られたと、まあポール・クローデルは言ってるんですが、まあそれはそうかもしれない。まあ私の知り合いで、まあちょっとだいぶ前の話だけど、まあご主人の介護を7年間続けてやってこられた。まあ最初の苦しくて苦しくてどんどんご主人が弱ってきて喋れなくなったり寝たきりになったり、まあその苦しみのどん底で介護をしていて、でちょうど真ん中の3年半ぐらいの時にお祈りしてたら神の呼びかけを聞いてですね、まあそれ新しい呼びかけでしょう。どういう呼びかけかって言ったら、自分を捨てて自分の十字架を担いなさいという声が聞こえたんですよね。でもう行き詰まってて何もできないから、まあ結局その通りにしたわけですよね。まあ自分の望みとか自分の希望とか全部それを置いてその介護することだけに専念しようと思ったその時から神様の現存に満たされたって言ってました。残りの3年半全くその状況は変わらないですけど、イエス様の現存で満たされて人生で一番幸せな時期だったと、神様との深い深い交わりをその時いただいた。でご主人が亡くなって普通の生活に戻ったら、まあ普通に戻ったっておっしゃってましたけども、神の呼びかけはやっぱりちょっと想像を超えてる呼びかけだと思います。私たち一人一人に対して人間の思いでこうしてほしいとかああしてほしいとか、コロナが早く終わってほしいとか、まあいろいろもちろんあるわけですけど、復活したイエス様の呼びかけはもっと次元の違う呼びかけを私たちに呼びかけている。だから不安になったり恐ろしくなったり、この女性たちのようになってしまうこともあるでしょうけれども、でも神の呼びかけを、復活したイエス様の呼びかけを私たちが聞くならば、私たちはどんな状況にあっても新たな恵みの世界に向かうことができるでしょう。まあ今日は15人ぐらいの方が洗礼を受けられる、まあ、本当にお恵みだと思います。もうね、行き詰まるってことがもうないんですよ。行き詰まったとしてもまた次の新たな道を主が用意してくださる、そのような希望と喜びの道をこれから皆さんが歩めるということですね。多分苦しみはなくならないです。でも苦しみを超える恵みの世界が皆さんに与えられるのは間違いない。まあ本当に大きなお恵みを私たちは受け取り分かち合っていくことができる。イエス様が復活してくださったからですね。まあこのイエス様の復活の恵みを今改めてかみしめて、私たちがまた新たな一歩を歩んでいけるように、この洗礼を受ける方々と共に歩んでいけるようにですね、心を合わせて祈りを捧げたいと思います。